小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。11月1日は展示の日です。欧米式の展示をもとに現在の日本の展示が生まれたのは1890年のこと。それから130年余り、視覚障害者が自分で読み書きできる文字として駅や公共施設など生活のあらゆるところで見かけるようになりました。今月は長年にわたり展示の整備と普及に取り組んでこられた藤野克義さんをお迎えしてお話を伺います。藤野さん、今日はよろしくお願いします。
はい、どうぞこちらこそよろしくお願いいたします。
藤野さんはかつて視覚障害者生活情報センター岐阜の館長を務めた後、全国視覚障害者情報提供施設協会元事務局長、現在は日本展示委員会副会長、日本展示普及協会理事長と展示関係の団体の代表職を担い、今日まで多大な貢献をしていらっしゃいます。例えば視覚障害者情報総合システムサピエの運営、日本の展示表記の基準日本展示表記法の編纂、転訳者のバイブル転訳の手引きの発行編纂、さらに中途視覚障害者も学びやすいように L 字サイズの展示や凸面展示機の開発など、本当にこれらはほんの一部なんですけれども、展示を日頃から使っていらっしゃる方には馴染みのあるものに数多く携わっていらっしゃいます。さあ藤野さん、本当に長きにわたって展示に関わることに尽力されてきたと思うんですが、藤野さんは晴眼者でいらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
そんな藤野さんが展示に触れたきっかけからまず教えてください。
はい、今から60年以上前のことなんですけれども、当時私は高校生で、ボランティアグループに所属していました。でその時にメンバーの一人が日本展示図書館の本間和夫先生が書かれた転訳のしおりを持ってきて、そのグループで見せてくれたんですね。で私はその時初めて展示というものを知りました。でそれをですね、当時仲間同士で話し合って、その展示はまだまだ知られてないのでぜひ文化祭で発表しようということになったんですね。じゃあ文化祭で発表するためにはやっぱり展示を勉強しなきゃいけないし、で誰が勉強するかっていう話になった時に、当時日赤神奈川県支部で毎週火曜日の夜転訳の講習会が開かれてたんですけれども、その会場である日赤神奈川県支部に私が一番家が近いっていうことがあったもんですから、じゃあお前が行けっていうことで私が行くようになったので、最初のきっかけはそんなもので、全く展示がどうこうとか視覚障害者がどうこうってことはあまり意識なしにですね、たまたま家が近い中学の途中にその場所があったのでなるようになったというのがきっかけです。
こう周りに当事者の方がいらしたわけでもなく。
そうですね、ただ私は実家の近くに横浜訓蒙学院があって、よく小さい頃に母親からこの丘を越えたところに目の見えない子供の学校があるんだよってことは聞いていましたので、 まあ、その程度ぐらいの接触があったぐらいですね。
うーん、じゃあ文化祭で発表しようとなって展示を学ばれたわけですけれども、
はい、
こう習った時はどんな感想を持たれたんですか？
はい、あの日生金脇支部では毎週火曜日の夜に展示講習会が開かれていたものですから、学校終わって帰り道にですね、日生金脇支部へ行って、あの展示の講習会に参加しました。
はい、
でその時のとにかく最初の印象は、当時男性の全盲の講師の先生がいらしたんですけれども、その先生が展示を指で読む、でこれを初めて見たんですね。
はい、
で非常に感動したと言いますかね、あ指で読むんだ、なんか指先にセンサーがついているような感じで、スラスラと展示を読むんですから、非常にこれは感動もしたし驚きました。ですからまずはその文化祭で発表するために私が展示を覚えなきゃいけないもんですから、そういうまあ目的で始めたんですけれども、実際やってみると、その6点で全ての文字が焼き終わらせるっていう展示の凄さにこうあの強い興味を持って、
うん、
だんだん引き込まれていったっていう感じですね。
うん、こうその習い始めた時のこう展示の面白さ魅力っていうのは、
はい、
具体的にどういうところだったんですか？
そうですね、やっぱり今お話したように、あの指先で視覚障の方が本当に私たちが墨字の本を読むと同じようにスラスラと読めるということに驚いたのと、
うん、
それから展示は6点しかないわけですけど、これで全ての文字や記号を終わらせるということで、まあ、当時はまだ展示は手で書く時代でしたけれども、後からですね、結局点があるかないか、6点の展示があるかないかということですか、つまりまさにコンピューターの世界なんですよね。
ああ、なるほど。
でまさにこう展示がコンピューターといかに馴染むかということを、まあ、これは後から知るんですけれども、まあ、そういう意味では展示を作ったルイ・ブレイという、
はい、
当時16歳の少年のですね、先見性といいますかね、そのことに非常に驚いたというか関心を持ちました。
うん、その後藤野さんは転役などの、ね、ボランティア活動も続けられた後、現在の神奈川ライトセンターに就職されますけれども、
はい、
その文化祭が終わった後も変わらずに展示という言語に触れ続けた一番の理由というのはどういうところですか？
そうですね、文化祭終わって仲間はみんな展示から手を引いたんですけれども、私はさっきお話したように6点で全ての文字が焼き物を表せるとという展示の面白さに非常に関心を持って、でしかも講習もちょっとしかまだ勉強してなかったものですから、引き続き毎週火曜日にですね、通って展示の規則を学習し続けました。
じゃあもう高校の時からもう何年も継続して通われたということなんですね。
そうですね、毎週火曜日でしたけど、で当時はまだそんなに資格っていうことも厳格じゃなくてですね、全盲の講師の先生が、まあ、練習の課題文をいつも出して読んでいただくんですけれども、である程度進むと、もうあなたは本を作ってもいいですよという許可を出してくださったんですね。でそこまでとにかく頑張ろうと思って一生懸命、まあ、国語が好きだったってこともあるんですけれども、展示の勉強をして、高校生の時にですね、もうあなたは本を作ってみてしょという当時は本店役って言い方してましたけど、その許可をいただきました。
すごい、ちゃんとコツコツ続けたことがそうやって実るわけですね。
そうですね、
はあ、就職までつながるというのは本当にすごいなと思うんですけれども、やはり今おっしゃったように国語が好きっていう気持ちがベースにあって、一つの新しい言語みたいな感覚で展示と触れ合われた部分はありますか？
ですから私は高校卒業を民間の企業に就職していたんですけども、
はい、
その後にちょうど神奈川県では建築士官を作るという話があって、まあ、これも背景としてはちょうど血液問題が盛んに問題になって、国として血液問題を扱うと で各都道府県に血液センターっていうのを作ったんですね、
はい、
でその時に神奈川県の場合には血液センターと同時にその当時あったささやかな点字図書室をですね、その中に併設しようということで神奈川県点字図書館が1965年にできたんですけれども、
うん、
その時当時ボランティアだったあの何人かに声がかかって職員としてあの活動を始めました。
うん、それが今の神奈川県ライトセンターにつながっているということなんですね。
そうです。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日は日本点字普及協会の代表を務める藤野克義さんのインタビューをお届けしました。いかがでしたか。高校時代文化祭を機に点字に出会い、点字という言語の魅力に惹かれていった藤野さん、高校在学中に本点訳の許可をもらえるまで勉強をし続けたことが今の神奈川県ライトセンターにある点字図書館に勤めることにつながっていきました。点字に出会い60年余り、視覚障害者の福祉に尽力し続けてきた藤野さんのインタビューの続きはまた来週お届けします。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。